ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週もまずはこのコーナーから参りましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナー。今月は3週目。
はい。どのアーティストにしましょうかっていうことをね、田中篤さんとちょっと相談してたんですけれども、今月の6日にアクセル・ローズが61歳の誕生日ということで、
はい、
ね、なんかその話をしてたら、あ、じゃあガンズ&ローデスやりましょうよっていうことで、
はい、
決まったんですけれども、うん、まあそういうことで今週はガンズ&ローデスを、
はい、
はい、ピックアップしたいなと思うんですけど、うん、もうあまりイメージないけど通ってるの？
そうですね、あのもうちょうど自分がアメリカいる頃とかなんで、
うんうん、
めちゃめちゃ通りはしますよね。すげえバカみたいに売れてます
から
ね。
まあ、確かにね、すごい売れたからね。
はい、ターミネーター2とかですね。
そう
あの映画がやっぱもう大人気だったんで、
うん、
それのテーマソングとかだったんで、
うん、
もうそこが一気に来たんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
で、あのロックスターマッシュグラみたいなバンドだったんで、
うん、
きらびやかなバンドが当時流行ってたというか、あの人気があったんで、そこの中心にいる感じですかね。
うん、ガンズ&ローデスはユッキーは聞いたりありました？
私ね、一曲すごい衝撃を受けた曲があって、うん、なんだっけ、ウェルカムトゥ
ザジ
ャングル、あの、なななななななななな、ヒーヤヒーヤ、
ね、
もうなんじゃこりゃって思ったのを覚えてますね。
なるほどね、
うん、
そうですね。あの俺、あの留学した時に寮に最初入ったんですけど、
うん、
寮のあのウェルカム的なあの看板にウェルカムトゥジャングルって書いてましたね。
なるほど。
その当時すごい流行ったからじゃないですかね。
なるほどね、
はい、
うん、でもこのアクセル・ローズってクイーンが大好きなんだよね。
あ、そうなんですか。
そう、なんかもうね、一番影響を受けて一番リスペクトしてるアーティストがクイーンって言ってて。
でもあれですよね、あのウェンブリーかなんかで歌ってましたね。
そう
そうね、
やってたでしょ。
はい、
うん、
そっか
そう、それとセックスピストルズが大好きなんだって。
全然あんまりイメージないですけどね、
うん、うん、なんかもう好きすぎて、あのパンクのカバーアルバムとか出したりしてるで、うん、
あ、そう、出してますね。
でしょ。
あ、本当だ、なんか忘れちゃってるだけ
か、うん、
なんか勝手にもうイメージ固まっちゃってて、
ああいうバッドロック、あ、なんだっけ、
あの
バッドボーイズロックとか、なんかああいうハードロックとかね、はい、ああいうイメージの感じだけど。
そうですね、確かにそうですね。
そう、なんかのインタビューで無人島にレコードを1枚だけ持っていくとしたら何を持っていくかみたいなインタビューで、セックスピストルズの勝手に仕上がれを持っていくって言ってるぐらい好きらしいんで。
へ、うん、アクセル・ローズ今もでもやってますもんね。
そうね、また始めて。
そうですね、
ね、
去年でしたっけ、来日しましたよね、
うん、
でギターのスラッシュと同じような格好してる人が電車乗ってて、それは見に行く人でっていうので騒いでたのがありましたね。そしたらスラッシュがいっぱいいてみたいな、みんな同じ格好して見に行くみたいな、
ね、田中とさんベーシストでもあるんですけど、カバーしたりっていうことはあったんですか？
何曲かやったかもしれない。
やっぱやるんですね。
やったけ、その当時流行って、あのスコアとか持ってましたね、それ。
ああ、バンドスコア。
はい。あのそれこそあの2枚組のやつですかね。映画のサントラとかに入ってたやつなのかな。2枚組で出した結構売れたやつがあるんですけど、赤と青のやつの2枚の分のスコアがついてたのか、それとは別に買ったのか覚えてないですけど、なんかセットであったような気がして、それを持ってましたね。
はい、なるほど。
ではいろいろな曲がある中で、今日はアーノルド・シュワルツェネッガーさんの、
はい、
主演のあの映画の曲ですね。
そうですね、ターミネーター2ですね、
うん、
でもターミネーター2って見ましたよね。
見ました。
あれもう衝撃的に面白かったですけど、当時
これね、なんか液体金属型のターミネーターが敵対で出てくるじゃないですか、
はい、
あれロバート・パトリックが演じてるんですけど、
はい、
本当はその役をさ、ビリーアイドル、わかる？
あ、わかりますよ。
ビリーアイドルがやることになってたんだって。だけどその前にバイク事故で、バイクかな車かなんかの事故で、もう足を切断しちゃうかぐらいの大怪我を負って、 ただその監督のジェームス・キャメロンはビリー・アイドルをもう内定してて、もう足引きずってるのに演技させたりとかしたんだけども、結局無理っていうことで新たにオーディションをやってロバート・パトリックが決まったみたいな話が、なんかビリー・アイドルでなんかね、あの T 戦役を、
はいはい、
見れたらまたちょっとそれはどうだったのかなと思って
るけど、そうですね、うん、それ今やってほしいですね改めて久々に見たいですね、
うん、
じゃあ映画を思い出しながら曲を聴いてみましょう。
はい、ガンズ&ローゼスで You Could Be Mine。
ガンズ&ローゼスで You Could Be Mine でした。
はい。まあターミネーター2のね主題歌でね。
そうですね。
聞くとなんかこう思い出しますね、あのシーンとかね。
ね、あれかっこいいですよね。
いや懐かしいですね。
うん、
あのガンズのベースのダフはあのシアトルで店やってる時にその店でも出てくれたこと。
おお。
はい。
本当。
シアトル出身で。
ああなるほどね。
ダフがボーカルのバンドでやってくれたんですけど、うん、かっこよかったですね。でも酒飲めないですよ。
ああそうなんだ。ダメじゃん
先飲みケーションが
でもステージでは飲んでるふりしてました
、今日はいろいろな思い出話とともにお送りしました。田中アートの俺にも言わせろ、田中アートのアーティストピックアップでした。さあ続いてはケイズドリームの2月のピックアップバンドの紹介です。今月はフーラというバンドを紹介していただいております。
はい、そうですね、フーラですね、
うん、
今2ピースなんですけども、もともと3ピースでやってて、そのただあの2ピースでも音圧とかすごいがっちりしてて、3ピース4ピースに負けない2ピースバンドだと思います、
うん、
はい、では今週の1曲をお願いします。
はい、それでは聞いてください。フーラでスタンドバイミーが終わるまで。
スタンバイミーの
ケイズドリーム2月のピックアップバンド、フーラでスタンドバイミーが終わるまででした。
はい。スタンドバイミーの映画見ました？
あ、見ました。
あ、もう何回も見ました。
私まだ見てない
です。
ああ、すごい。
俺はジャック・バウアーが出てますよ。
そう、実はね。
すごくないですか？絶対見て、
絶対見てそう。
好きそう。
絶対好きそうでしょ。
だってスタンドバイミーみたいなファッションしてますよ。
実は見たことないんですね。もうこの歌詞に出てくるけどね。
はい。
ちょっとやっぱ見とかないといけないかな。
すごい。
スタンドバイミーの歌は好きですよ、
はいはい
はい、曲は好きですよ、うん、
でここまで見てないなら見ないでおくのもいいですね。
ああそうだ、そっちの方がいいかも
見たくなってきたな。
たまたまですか？たまたま見る。
いや、なんかね、見損ねて、最初にね、
はい。
で、それからなんかずっと本当に見る機会がないというか、まあいろんなところでもサブスクでも見れるようになってるんだけど、はい、いつもほら、見れるんだけどね。
行かない
です。いつでも見れる。そう、行かないでちょっと違うところ行っちゃったりして。
いやー、名作と言われる日本代表する映画。男は辛いよも見てないんですよね。
そう、見てない。
見てそうですけどね。
トラック野郎シリーズは見て
る。ああ、でもそれ前言ってましたね。
うん、そっちは全部見てる。
じゃあまず、たけみさんにスタンドバイミーを見ていただいて、で、この一曲を聴いてくれ、この位置で曲をかけてもらって映画の感想も聞かせていただくという。
はい。見てみたいなとは思ってるんですよ。
いや、いいきっかけができたじゃないですか。
はい。
ちょっとね、フーラの曲忘れちゃいましたけど。
いやいやいや。
ちなみにこのスタンドバイミーのことを歌ってるんですよね。ベン・イ・キングっていう名前も出てくるのでね。かっこいいバンドですよね、改めて。ドラムの優子さんは、アナログ人間ということで、こんな激しい演奏されるけど、アナログ人間、
なるほどね。関係ないじゃない。
関係ないですよね。うん、そうなんだって
、ね、今言いそうになったけど、
ね、そうですね。アナログでいいですよね。
じゃあ、激しいドラムを叩く優子さんは、猫と物件の間取り図を見るのが好きで、
まあまあ、
ね、いいじゃないか。
人それぞれの趣味ですからね。
気になった方は3月24日日曜日、ケイズドリームでライブを行いますので、見てみてください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は、
はい、東京調布柴崎にあるライブハウス、ラットホールの店長チョップさんに登場してもらいます。
リモートでの出演です。店長のチョップさん、こんばんは。
あ、こんばんは、ラットホール店長チョップです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、チョップさんにはね、2週にわたりこのコーナー登場してもらうんですが、
はい、
先ほど調布、東京調布柴崎にあるというね、
はい、
ふうに紹介したんですが、はい、改めてこう場所はどの辺にありますか？
東京の京王線の柴崎駅から徒歩1分ぐらいのところにあるライブハウスですね。
うん、なんか5周年なんでしょ、ラットホール。
そうなんですよ、おかげさまで、5周年を今年、迎えまして、
うん、
はい、
なんか早いもんだなと思って。
早いですね。もう本当あっという間だったなっていうのは、もう一応いろいろとコロナとかそういうのもありましたので、
うん、
もう本当に駆け足だったかなと。これも本当に一重に出てくれたバンドの皆様とか、あとお客様とかのおかげかなとは思いますね。
うん、
はい、
まあ5周年ということなんでね、まあ、すごく盛り上がってはいるとは思うんですけれども、
はい、
最近どうですか、ラットホールの音楽シーンというか、バンドシーンは。
はい、そうですね、まあ、 かなり、まあ、若いバンドにも出てもらえるようになったかなっていうのがあれですかね、うん、ありますね、うん、はい、で今までうちで出たことないようなバンドとかにも声をかけて、どんどん出てもらってるっていうような状況で、まあ、そのパンク以外でも、まあ、ロックンロールとかそういう感じのちょっとジャンルレスな感じでやってるいてるような気がしますけどね。
うん、
はい、
ね、ラットホールっていうとね、どうしてもやっぱりこうちょっとパンク箱っていうかね、うん、
はい、
うん、そういうイメージが結構強かったけど、じゃあ最近はかなりこう、はい、いろんなジャンルの人たちが出てる感じなんですね。
そうですね、はい、あとやっぱ海外のバンドっていうのも多くうちでやってもらってたりもしてて、
うんうんうん、
はい、やっぱりそのコロナを解禁してからやっぱりすごいどんどんどんどん来るようになってるかなっていうのはイメージがありますね。
うん、どう、でも海外アーティスト来たらいろいろな面で大変じゃないの？
いやー、まあもう言葉通じないんで、レッシャーがもう気合でなんとか、僕はもう OK で全部通しちゃってたりしてるんで、そんな感じでなんとかやり取りをさせてもらってますけども。
日本の出演アーティストと海外から来た出演アーティストの大きな違いって何か感じることってありますか？
大きな違い、
言葉以外で
言葉以外でまあでもやっぱりね、異国でツアーで回ってくるってことなんで、やっぱりなんかしっかりとしたコンセプト持ってやってるんで、なんか掴んでいこうとかそんな感じで来てるところが海外アーティストの方が強いのかなとは思ったりしますよね。はい、
まあ、おそらく日本のバンドも一本一本大切にしてるとは思うけど、はいはいはい、やっぱりこの一本のライブにかける気持ちっていうのがやっぱり海外アーティストの方がすごく強く感じるんですかね。
そうだと思いますね。
うん、まあ、じゃあここでね、今週のおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですけれども、
はい、
今週は何というバンドいきましょうか？
ペットというバンドですね。
ああ、うん、もうあれじゃないですか、結構なベテランバンドじゃないですか、
は
い、
そうですね、この去年ロフトでもワンマンを成功させてますし、
うん、
まあ、僕うちにも定期的にも出てもらってるってこともあって、今乗りに乗ってるかなっていうの感じでおすすめをしたいとは思ってますね。
うん、
はい、
ペットのやっぱりどういうところが一番の魅力ですかね？
やっぱりですね、オーディエンスを巻き込んでもう一緒にパーティーするような、もうパーティーバンドっていうか、その勢いがすごいかなと思いますね。
うん、
はい、
なんかペットの ロゴマークっていうかさ、
はい、
ステッカーなのかな、ロゴマークがすごくね、私印象的に残ってて、
はいはいはい、
ちょっと可愛かったりもするんだけど。
そうですね、はい、
ね、
その可愛らしさの中にもちゃんとこうパンク魂もバシーンと見せるようなライブをしてくれたりするんで、
うん、
本当にいいバンドだと思いますね。
わかりました。じゃあペットの1曲聴かせてください。
はいはい、ペットでザ・ワイルド・ゲーム。
ザ・ワイルドゲームでした。
はい、もうあれですね、はい、お客さんともうね一体になってっていうのが目に浮かぶね。
はい
違うの？
いやいやいや、もうその通りだと思います。
そうですよね、かっこいいですね、
うん、もう本当に僕も好きなんで、うん、もうはい、ぜひみんなに3人も聞いてもらいたいなとは。あとはライブにね来てもらったらもう絶対に楽しめると思うんで、うん、
もうだってライブバンドだもんね、やっぱりね。
そうですね、やっぱライブバンドなんで、うん、もうどんな状況でももう必ずもう楽しませてくれるんで。
うん、わかりました。
はい、
チョップ店長、
はい、
今週はねここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
柴崎ラットホールのチョップさんでした。